ルチャーラジオ漢詩を読むの時間です。この時間は詩人が愛した花の世界と題し、花をモチーフにした作品を中心にご紹介しています。今日は第38回古法万里に行く。お話は國學院大學名誉教授赤井正久さん。漢詩の朗読は加賀美幸子です。
今回は法を映じた詩を選び、古法万里に行くと題してお送りいたします。法とは砂漠や草原に生えている背の高い草で、枯れた後にボール状になって転がります。はじめに正統の詩人李白の友人を送るを読むことにいたします。朗読をお願いいたします。
友人を送る李白。青山北角に横たわり、白水東頂をめぐる。この地ひとたび別れをなせば、古法万里に行く。風雲有志の意、落日個人の情。手を振るいてここより去れば、少々として半ば泣く。
作者の李白は正統の詩人です。あざなは大白と言いました。また清廉孤児とも号しています。若い頃より詩を吟じ、譜を作りました。25歳で職を離れ、各地を遊歴しています。御院の推薦により、元宗皇帝に仕えましたが、政治的には不遇でありました。徒歩と短い時間でありましたが、交友があります。詩は豪放雷楽で想像力に富み、徒歩と並んで中国を代表する詩人であります。詩形は五言律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目、主連です。青山北角に横たわり、白水東上をめぐるとあります。青山は青い山脈、北角は町の北側を指します。白水とは水面が太陽の光を反射して輝きながら流れる川を指しています。めぐるとはぐるりと回ること。東上は町の東側を指します。青い山並みが町の北側にどっしりと横たわり、川面を輝かせる川が町の東側をぐるりと巡っています。静と動対照的に描写されています。三句目と四句目、顔連です。この地ひとたび別れをなせば、古法万里に行くとあります。この地とは作者李白と友人が別れるこの場所を指しています。ひとたび別れをなせばは、一旦別れてしまうとという意味です。ひとたびというのは、以下の叙述が仮定の条件を表しているということを意味します。古法とは一つの法。法と申しますのは中国北方に産する草で、イリジョーンと申します。日本で言いますヨモギではありません。法が枯れて枝が絡まり、ボール状になって風に吹かれ、吹かれるままに転がっていきます。万里は何万里も彼方先という意味です。この地であなたと一旦別れてしまえば、大地を転がる方のように、万里も漂白していきます。五句目と六句目、経連です。不運有志の意、落日個人の情とあります。不運は 空に浮かぶ雲。これは寄るべなくさすらうことから旅人の象徴となります。落日は夕日。夕日が落ちるのを誰も止めることができません。浮き雲のさすらう様子は、旅人の君の心を表し、落日は我が気持ちを代弁するようです。七句目と八句目、美連です。手を振るいてここより去れば、少々として半ば泣く、とあります。ここより去ればとは、この場所より立ち去ればという意味です。少々としてとは、馬が寂しくいななく声の形容です。半馬とは、群れから離れた馬のことです。手を振って、ここより去れば、君を乗せていく馬までがいななく。両者の間にできた空間を、馬のいななきが埋めていきます。冒頭の山と川の描写は、送別の場を囲む周囲の情景であると同時に、送別詩のいわば舞台設定と言ってよいものであります。例えば、大井の清州に祖山を送るという作品には、天寒くして炎山清らかに、日暮れて蝶がも急なり。つまり、天は寒く澄み切って、遠くの山脈までくっきりと見え、日が落ちて川の急流の響きが聞こえてくる、と読まれています。いずれも広大に続く大地を遮るものとしてあり、さらにその果てに空間が連綿と続く意味を合わせ持っています。その広大な空間の一点に、両者の離別は置かれています。それゆえにこの土地から離れていけば、君は鳳のように根を失って、風に吹かれるまま転じていくのであると嘆くのであります。空間に投げ出された寄るべない旅人の孤独の心情がよく表現されています。通常、五言律詩には、中間の四句、すなわち三句目と四句目、五句目と六句目に追句が求められます。しかしこの作品は三句目と四句目は一見すると追句のように見えるのですが、少し追句を崩しています。その代わりに一句目と二句目に完全な追句を配置しています。このように追句を先取りする技法もございました。この詩の現代語訳は以下の通りです。友人を見送る。青い山並みが町の北側に横たわり、水面を光らせて町の東側を川がぐるりと取り巻く。この地で一旦別れてしまえば、君は根が切れた鳳のように風に吹かれて万里の彼方へ去りゆくだろう。空に浮かびさすらう雲は、あたかも君の心のようであり、とどめがたい夕日は、惜別の未練に惹かれる私の気持ち。取り合っていた手を振り払い、離れゆけば、別れゆく馬までが悲しげにいななく。このように、訳してみました。それでは次の作品です。初冬の詩人、新学士の大向こうの長安に入りて秋報を読み、しめさるるに答うを取り上げます。朗読をお願いいたします。
大向こうの長安に入りて秋報を読みしめさるるに答う新学士。根を託するにところをことにすといえども、表葉早く愛よる。 風によりてもし便あらば、さらに共に雲に入りて飛ばん。
作者の真学士については、真という姓の学士という以外、詳細は不明です。一般的に申せば、学士とは天使の地頭あるいは北門学士、管理学士を指します。詩の題にございます大向こうは初冬の詩人王石のことで、あざなを向こうと言います。王石が長安を訪れて、周報を英字出しに答えた策という意味になります。周報は秋の方、枯れて根や枝だけが残ります。詩形は五音絶句です。一句ずつ見てまいります。一句目、菊です。根を託するにところをことにすといえどもとあります。根を託すとは大地に根を張ることです。しかし、根を張る場所が異なります。二句目、小句です。氷揚、早く愛よるとあります。氷揚とは、風に漂う葉。愛よるとは、相手に依存すること。風に吹かれます葉は、頼るものが必要です。三句目、天句です。風によりてもし便あらばとあります。もし便あらばとは、もし便利があるならば、舞い上がるのに便利な風が吹けばという意味になります。四句目、結句です。さらに共に雲に入りて飛ばんとあります。そうであれば、一緒に雲の上に舞い上がりたいものであると演じています。砂地に根を張りながら、秋風に飛び散る葉、そして枯れて根や茎が絡まり大地を転がる天保、いずれもよるべない立場を表しています。王石の原作は以下の通りです。穴に開いていささかとどまるを知り、風に開いていまだ帰らざるあり。古今いずれのところにかたたれ、形容しいてよく飛ばんや。つまり、落とし穴に出会ってとどまることを知り、風に吹かれてまだ帰ることができない。大地を離れた根はどこでたたれたのか。軽い葉だけが飛ぶことができようか、と歌われています。この詩の現代語訳は以下の通りです。王石の長安に入り、周報を読み、真学士に示すに答える。根を張る場所が違うと言っても、風に吹かれる葉は頼るものが必要だ。風がもし都合よく運んでくれるならば、この上一緒に雲に舞い上がりたいものだ。このように訳してみました。それでは次の作品です。中東の詩人、趙抽擦の最下曲五首、その三を朗読していただきます。
最下曲五首、その三、趙抽擦。作節、ひょうひょうとして眼門を開き、閉鎖、歴覧して宝根を巻く。巧妙、数うるを発、金星の数。ただに、ローランを切りて国音に放然。
作者の趙抽擦は中東の詩人です。あざなは開始と言います。不利と申しますので、現在の安徽省宿州市の人です。帝元14年、西暦798年の紳士です。 元和7年、西暦812年、屯田院外郎、霊部院外郎を歴任の後、霊部老中、中書舎人につき、14年冬に亡くなっています。死に巧みで文をよくし、画風に最も詳しかったと言われています。詩の題にございます彩歌曲とは画風題です。砦のそばという意味です。詩形は七言絶句です。一句ずつ見てまいります。一句目、菊です。作説ひょうひょうとして眼門を開きとあります。作説は北方に降る雪のこと。ひょうひょうとしてとは風に吹かれて翻る様です。眼門は関所の名前です。眼門館のこと。山西省錦州市大県西北の岩門山中にありました。北方に降る雪が風に舞って岩門の関所の扉を押し開きます。二句目、小句です。閉鎖歴覧して宝魂を巻くとあります。閉鎖は砂漠のこと。歴覧してとは乱れる様です。宝魂を巻くとは、風が頬の根を絡ませることです。砂漠には暴風が吹き乱れます。頬の根を巻き上げて絡みつかせています。三句目、天句です。光明数うるをはず、金星の数とあります。光明とは功績と名誉のこと。金星の数とは敵の捕虜の数です。戦って捕らえた捕虜の数は少なくて、とても光明を上げられないことに恥じ入ります。四句目、結句です。ただにローランを切りて国音に放然とあります。ローランとは聖域にございました国の一つです。現在の新疆ウイグル自治区、ロブノール湖付近にあったと推定されています。ここではその首長を指しています。国恩とは天使の恩恵のことです。一気にローランに駆けつけて、ローランの敵兵を打ち倒し、天使の恩恵に応えたいと説明しています。詩の題にございます彩歌曲は、偏西詩の代表的画風の一つであります。類似の題には他に、出塞、入塞などがございます。作者には従軍経験がありませんでしたが、残された詩には、老城校、西城局、天魔寺などの偏西に取材した作がございます。この詩も前編、作説、岩門、閉鎖、宝魂、金星の数、ローランなどのいかにも偏西詩を歌うにふさわしい詩語を並べています。この詩の現代語訳は以下の通りです。彩歌曲五首、その三。北の雪が風に舞って岩門の扉を押し開き、砂漠に風が乱れて頬の根を巻き上げていく。手柄を上げたといっても恥ずかしいほどの捕虜の数。一気に駆けつけてローランの王を切り、天使の恩恵に報いたい。このように訳してみました。それでは次の作品です。北宋の詩人、幼奥の無題を読むことにいたします。朗読をお願いします。
無題、幼奥。不要の器具は先方に隔てられ、 飛躍の火は消えて水飛むなし。慶伯はようやく欠けて行月に憂い、昇進は開かずして春風に恨む。鷹山は暗々として眉は長く潜み、一睡は永々として語は未だ通絶。みだりに根源に託して恨みの心を伝う。雲間日赤秘宝に似たり。
作者の楊億は北宋の詩人です。あざなは大年と言います。建州北条と申しますので、現在の福建省の人です。幼くして文を作り、楊貴元年、西暦984年、朝廷に見されて、詩譜五編を課されて作成し、大宗に称賛されて、秘書政治についています。後、紳士九大の資格を賜っています。翰林学士、著作左郎、工部次郎、史官修撰を歴任し、大宗実録、殺父元気の編纂に携わっています。詩は、番頭の李松隠、桃源郷を尊崇し、慶徳年間史官にあって同僚の千円、劉隠と昭和した聖魂修正集を編纂し、天候を重視した遠麗な詩風は聖魂体と呼ばれ一世を風靡しています。詩の題にございます無題は番頭の李松隠の代表作でもあり、恋愛感情を歌っています。その無題詩を模擬し意識しています。詩形は七言律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目主連です。不要の気務は先方に隔てられ、飛躍の丘は消えて水飛むなしとあります。不要は地名で釜山の南、釜山と聞けば誰しも楚の王様と釜山の神女との仰せを思い起こします。キムは帰りたいという思い、先方は多くの峰です。飛躍の火とは悪魔よけの香りのこと、水火は翡翠の羽を飾った掛け布団です。釜山での神女に会いたいという夢は多くの峰に阻まれ、邪悪を避けるという香りの残りがも消えて、翡翠の掛け布団だけが残っています。三句目と四句目、元連です。ここには対句が構成されています。慶伯はようやく欠けて行月に憂い、昇進は開かずして春風に恨むとあります。慶伯は月のこと、月には慶樹が生えていたと考えられていました。行月は朝方の月。昇進は芭蕉のつぼみを指します。月は次第に欠けてゆき、朝の月に悲しみが募ります。芭蕉のつぼみと同じように、我が心は開くことはありません。五句目と六句目、慶連です。ここでもやはり対句を構成しています。鷹山は暗々として、眉は長く潜み、一睡は永々として、語は未だ通絶とあります。鷹山は遠い山並みのこと、暗々としてとは暗い様。一睡は一本の川の流れです。永々としてとは水の満ちている様、また女性の容姿のしなやかな様を表します。彼女の心は遥かな山並みに似て、周囲は開かず、一本の川の流れがとうとうとして流れ、言葉を遮るように彼女と言葉を交わせません。 7句目と8句目、美連です。みだりに根源に託して恨みの心を伝う、雲間日赤秘宝に似たりとあります。根源とは琴や琵琶の糸のことです。ここでは楽器を言っています。雲間は雲のように豊かな髪の毛、女性の髪を象徴しています。日赤とは昼と夜、秘宝は砂地に生える苞が枯れて枝が絡み合い球状になって大地を転がることです。よるべない様を象徴しています。類語に天保という言葉がございます。虚しく楽器に我が思いを託して歌えば、雲のように豊かな髷は大地を転がる苞のように乱れます。冒頭にございます不要と聞けば、詩を読む者は直ちに不残の夢を想起します。古代楚の海王が江東という場所に遊び、夢の中で不残の神女と出会いました。神女は猿に及んで、将は不残の南高級の楚にあり、明日には朝雲となり、暮れには降雨となると言って去ったという伝説が伝わっています。転じて不残の夢とは男女の成就を言います。この故事にちなみ、この詩は作者が尊敬した李商隠の恋愛を主題とする無題詩を強く意識していることがわかります。しかし李商隠のそれが自身の強烈な体験に基づいているのに比べまして、この詩は調達を凝らした素地の割に読者に訴える力は弱いように見えます。この詩の現代語訳は以下の通りです。無題の詩、不残の神女との仰せの夢は多くの峰に阻まれて叶わず、邪悪を退ける残りがも消えて、翡翠の掛け布団だけが残る。月は次第にかけて、朝方の月に悲しみが募り、芭蕉のつぼみのように我が心は春風にも固く閉ざして開かない。彼女の心は小暗い山並みのごとく、秋日は開かず、しっとりとしなやかな容姿は言葉の交流を拒絶するかのよう。虚しく弦楽器で自らの思いを託して歌えば、雲なす髷が大地を転がる苞のように乱れに乱れる。このように訳してみました。今回は枯れて大地を転がる苞を主題にした詩を選び、古苞万里に行くと題してお送りいたしました。それでは今回はここまでといたします。
詩人が愛した花の世界第38回。お話は國學院大學名誉教授赤井益久さん。監視の朗読は加賀美幸子でした。カルチャーラジオ監視を読むを終わります。